次、18番、鈴木淳子議員、ご登壇願います。
それでは通告に従いまして質問をさせていただきます。まず1点目の大きな1点目の質問になりますが、JR 内房線が安心安全に運行するためについて、何点か質問をさせていただきます。まず小さな1点目になりますが、度重なる電車内での事件の対応について、であります。ご存知のように、この JR 内房線に関しましては、この3月から、ワンマン運行ということになっておりまして、多くの時間帯では、ワンマンで運行されております。そういった中、事件が起きた場合、どう対応していくのか、大変不安を持っておりますので、どうお考えなのか、お聞かせをください。次に小さな2点目でありますが、通勤・通学など、非常にワンマン2両編成では大変な混雑状況があります。そんな中、外房の勝浦市を中心とした関係、自治体より出された要望書、そしてまた、当立山市でも、JR との話し合いの中での、その要望など、市議会からの要望、意見など、さまざまな意見が寄せられていく中で、通勤・通学帯での増便列車の運行が始まったりということも行われておりますが、しかしながら、通勤・通学者だけが利用しているわけではなく、障害を持った方々にとっては、非常にまだまだ普通に電車に乗って、行けるという状況にはなっておりませんが、その利便性についてどうお考えなのか、お聞かせを願いたいと思います。次に小さな3点目であります。駅舎でありますとか、ホームの整備についてであります。このバリアフリー化については、当初より、JR サイドは進めていく方向で、一部バリアフリー化を進めているところはご承知のとおりでありますが、しかしながら、この2両編成のワンマン運行が打ち出されてから、非常にこの沿線、内房線の沿線については、まだまだ整備をしていかなければならないところがたくさんあります。そういったことについて、JR はどうお考えなのか聞いて、いらっしゃるでしょうか、お聞かせください。そしてまだこれは、自治体も関係してくる問題として、小さな4点目の質問ですが、駅舎の利用についてであります。無人化になった駅舎が、当立山市内にもありますが、この駅舎の利用について、進捗状況はどういうふうになっておりますか、お伺いをいたしたいと思います。次に大きな2点目であります。高齢者が安心して暮らせるまちづくりについてであります。まず小さな1点目であります。 災害からコロナ禍による丸ごと支援の取り組みの進捗状況はどうでしょうか。次に小さな2点目であります。要支援名簿の進捗状況はどうなっておりますでしょうか。お伺いします。小さな3点目であります。高まる高齢化率、増加する一人暮らしの高齢者にとっての交通対策をどう考えていますでしょうか。お聞かせを願いたいと思います。以上が私の質問でありますが、ご答弁によりましては再質問をさせていただきます。
金丸市長。
鈴木純子議員の質問にお答えいたします。大きな第一、 JR 内房線が安心安全に運行するためについての第1点目、国内で度重なる電車内での事件を受けての対応についてですが、本年8月には小田急線、10月には京王線、11月には九州新幹線の電車内での事件が立て続けに発生しました。これらの事件を受けて、東日本旅客鉄道株式会社千葉支社に対応策等を確認したところ、事件発生前からさまざまなセキュリティの強化に取り組んでおり、警察消防と合同で人身事故対応訓練なども実施している。無差別殺傷や放火などに対する訓練についても警察に指導を仰ぎながら実施を検討していきたい。なお、今回の事件を受けて鉄道事業者としてでき得る対策を検討しているところであり、国土交通省の関係機関とも連携し、引き続きセキュリティ強化に取り組んでいくとの回答をいただいています。内房線では多くの車両がワンマン運行となっていること、加えて無人駅も多いことから、利用者の安全性の確保には十分配慮するよう要望していますが、電車内だけでなくホームでもトラブルが起きることのないように安全対策の徹底を引き続き要望していきます。次に第2点目、通勤通学など利用客の利便性についてですが、これまでも介助が必要な方が電車を利用する際には駅の社員が対応しているところです。なお、無人駅においては事前に連絡をすれば可能な限り近隣駅にいる社員が介助し、安心して列車をご利用いただけるようにしていると伺っています。通勤や通学などの利用者が多い時間帯に高齢者等が利用する場合には、利用者がお互いに十分注意をすることは当然ですが、交通事業者では障害者団体とともに声かけサポート運動に取り組んでいます。声かけサポート運動は交通事業者の社員だけでなく利用者がお互いに相手のことを思い声をかけることで安心につながるサポートを行おうとする取り組みですので、社会全体への啓発が大事であると考えます。次に第3点目、駅舎ホームの整備バリアフリー化についてですが、東日本旅客鉄道株式会社では高齢者障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、いわゆるバリアフリー法に基づき、1日の乗降人員が3000人以上の駅については国および自治体の協力により整備を進めているところです。 なお、乗降人員が3000人に満たない駅についても、高齢者や障害者の利用など、特殊事情がある場合には、個別に協議すると伺っています。立山市内にある3つの駅は、すでにバリアフリー化されていますが、内房線の多くの駅は、跨線橋を渡る島式ホームのため、高齢者や足の不自由な方々が利用する際の負担となっています。跨線橋を廃止するには、一部の線路を撤去の上、スロープを整備することになり、駅ホームでの列車の行き違いが不可能となることから、列車ダイヤ等への影響を考慮しつつ、検討していく必要があるとのことです。次に第4点目、駅舎の利用についてですが、JR 名古屋船形駅の駅舎の有効活用については、町内で若手中堅職員によるプロジェクトチームを立ち上げ、東日本旅客鉄道株式会社千葉支社との協議を行うとともに、利活用方法に関する検討を実施しています。新型コロナウイルス感染症の影響で、経営環境をはじめ、さまざまな環境が変わってしまったこと、築100年を超える駅舎の傷みが想定以上に進んでいることなど、乗り越えていかなければならない課題はありますが、地域コミュニティの場や、行ってみたいと思われるような場を作るための施策を、地域の皆様を交え検討していきたいと考えています。次に大きな第2、高齢者が安心して暮らせる町づくりについての第1点目、災害からコロナ禍による丸ごと支援の取り組みの進捗状況についてですが、本年度から世代や分野にとらわれない相談支援、地域づくりに向けた支援を目的として、包括的相談支援事業を開始しました。この事業については、立山市社会福祉協議会に委託しており、11月24日時点で33件の相談を受けています。そのうち65歳以上の方からの相談は10件となっています。主な内容としては、通院や買い物などの際の交通の問題や、台風によるブルーシートの張り替え依頼となっており、地域住民との協働や関係機関と連携を取りながら対応しているところです。また、各地区の民生委員定例会に出席し、民生委員から情報を求めるなど、地域ニーズの把握にも努めています。今後、高齢者が安心して暮らせる地域づくりに向けて、地域や福祉団体とさらなる連携強化を図っていきます。次に第2点目、要支援者名簿の進捗状況についてですが、現時点で6637人の登録があり、そのうち3510人の方から、平常時における関係機関への情報提供に係る同意を得ているところです。これまでの実績としては、令和元年房総半島台風の被災を教訓に、令和元年東日本台風接近時に、名簿を活用し、避難を呼びかけ、富崎地区の高齢者等を中心とした移動困難な方に対し、避難所までの送迎バスを手配したところです。なお、令和3年5月に災害対策基本方法が改正され、これに伴い、内閣府より避難行動要支援者の避難行動支援に関する取り組み指針の改定が示されました。この改定指針の中で、 名簿に搭載するものは真に自ら避難することが困難なものであって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るために特に支援を要するものとされ、その範囲が明確になったところです。これまで館山市では65歳以上の高齢者など一律の要件を用いていましたが、指針に基づき個々の避難能力に着目した要件を用いた上で名簿の搭載者について整理するための検討をしているところです。また平常時に関係機関へ名簿を提供するには個人情報保護の観点から本人の同意が必要となりますが、地域における日々の見守りや支援にも活用できるよう多くの方の同意を得られるよう取り組んでいきます。そして平常時から近隣の住民同士がお互いを気にかけ、お互いが支え合う関係性を築く地域共生社会の実現を目指していきます。次に第3点目、高齢者等の交通対策についてですが、千葉県の移動困難者調査対策事業業務取りまとめ報告書では、地方の高齢者等移動困難者の主たる移動手段は地域親族などの自動車の乗り合いとなっており、必ずしも地域公共交通が自身で車を運転されない高齢者の十分な受け皿となっているとは言えないと分析されています。このような高齢者の交通対策をはじめとした地域の多様な課題への対応は、自助公助はもちろんのこと、共に支え合うという共助共生の関係性が重要です。館山市では交通弱者対策等地域づくり推進事業として館山市社会福祉協議会と連携し、地域住民同士の助け合いを前提とした地域住民主体の支え合い体制整備に取り組んでおり、豊房金森地区では住民有償ボランティアサービスによる移動に伴う付き添い支援が展開されており、今後は他地域への広がりが望まれるところです。さらに日常生活上の支援が必要な高齢者等が住み慣れた地域で生きがいを持って在宅生活を継続していくための地域における支え合いの体制づくりを推進することを目的とした生活支援体制整備事業や包括的相談支援事業などにおいて、館山市社会福祉協議会に社会福祉に精通した社会福祉士の資格を用意した職員2名を配置し、住民主体による地域づくりを進めるための取り組みに着手しています。現在はコロナ禍の影響で地域に入っての取り組みが困難でしたが、状況を見ながら地域に入り住民主体の地域づくり推進のための具体的な働きかけをしていきたいと考えています。以上です。
鈴木純子議員、
それでは何点か再質問をさせていただきたいと思います。まずですね、JR の JR 内房線の問題なんですけれども、今ご答弁いただきましたけれども、電車内のこの8月頃でしたかね、最初あったのは、事件というのが立て続けにあって、とっさに思ったのが、 この内房線のワンマン運行の中でもしこういう事件が起きたらどうするんだろうというのが率直な感想でありました。そんな中で現場でもやはり働いている人にとっても不安の中運行を仕事としてやっているということも聞いております。そういった中でいろいろと対策として答弁をいただいたんですが、やはり なかなかですね、この答弁をいただいた通りに、私の方で感じているのは、立山市としてですね、市民がやっぱり利用者として、常にこの内房線の沿線を利用しているわけなんですが、そういった時にですね、JR 東日本千葉支社に対してこの対策っていうのは事件があってすぐ聞いてみるとかっていう行為はされたんでしょうか。
亀井総合政策部長。
ですね、対策についてになりますけれども、これは市長からご答弁、答弁させていただいたとおり、今、現況ということで、確認をさせていただいたところでございます。で、最近の報道ですとですね、12月3日付で国交省がですね、国土交通省が京王線内の障害等の障害事件等の発生を受けた今後の対策についてということを取りまとめたというふうにも伺って、という報道を見ております。そういう中でですね、ちょっとこの今後の推移を見守っていきたいというふうに考えています。以上です。
鈴木純子議員。
私が聞いているのは、やはり常に私たちは、アンテナを高くしていないといけないというふうに思うんですね。そういった中、今までもその立山市においてもさまざまな場面で、不安に思うことがあったら申し入れをしているわけですから、やはりこう事件が起きているときにね、起きたときにやっぱり、即刻対策はどうなっているんだということぐらいはやっぱり自治体としてね、聞くべきではないかと思って聞いたんですよ。だからすぐ私が今回この質問をね、したことで調べたのか、あるいはちゃんとすぐ、JR に対策はどうなっているのか聞いたのかというところを聞いているんです。
総合政策部長。
亀井総合政策部長。
はい。市としてもですね、このあたりは非常に関心を持っておりましたけれども、今回議員からの通告を受けて改めて確認をさせていただいたというところでございます。以上です。
鈴木純子議員。
やはりこの特にですね、内房線に関してはもう遡れば本当にダイヤ改正のたびに減らされていく状況、その中で市民からでさえね、私たちが乗らないから電車が本数が少なくなっていくというね、そういうことさえ考えていくっていうような、こんなね状況の中で、いいのかってことをずっと私も言ってきたつもりなんですね。でそんな中で、この間そのワンマン運行からですね、立山市ももちろんそうです。で沿線のその自治体の長が本当にある意味まとまっていろいろな意見を要請を出されたことで、早く言えばこの期間内でもうすでに、通勤通学時の本当にこのコロナ禍の中で密になっている2両編成の状態を解消すべく、増便をされている。でさらにもう少しそれを増便しようという声もあるというふうに聞いておりますので、やはりその言っていくことの 大事さっていうのはそういうことからもやっぱり見て取れるんですね。だから常に、私たちは自治体ももちろん、 アンテナ高くしながらですね、言うべきときはもう速やかにお願いしていくっていう姿勢がどうしても求められるというふうに思います。このことについては今後もそういう姿勢で臨んでほしいというふうに思います。でなぜこの問題について大きもしないのにというふうなことを言う方もいるかもしれないけれども、考えてみたら、運転手は一人ですよね。で、社長もいない。で、そんな中、駅も無人駅であったり、あるいは駅に一人しかいなかったりというのが、この内房線の特徴です。で、そんな中で起きたら、非常に困るなということから、聞いているというところです。先の答弁の中で、そのセキュリティの強化ということを言っていますが、例えばですね、このセキュリティの強化によって、利用者がね、本当に不便を与えるような、そんなような取り組みをされたらかなわないわけですよね。だからそのことについても、これからの自治体として、JR 東日本千葉支社に対してのその要望っていうのは、きちんとそういうもので、利用者に不便を与えるようなものではなく、利用者が安心安全で利用できるようなものにきちんとしてほしいということを訴えていくべきだというふうに思いますが、どう思われますか。
亀井総合政策部長。
はい、市としましてはですね、JR 千葉支社、あるいは、国にですね、千葉県の JR 線複線化等促進規制同盟、というところを通じてですね、定例とか緊急要望を含めて、このワンマン化についての要望等を安全安心対策ということで、要望を繰り返し実施しているところです。で、今回こういう列車内での痛ましい事件が増加しているということで、このあたりもですね、その要望に加えて、これ今後ですね、千葉県、この規制同盟を通じてですね、要望していきたいというふうに考えております。以上でございます。
鈴木純子議員。
私もワンマンになった子にですね、6月議会でしたかね、利用者の声ということで、障害を持った方の声を、話したというふうに思うんですが、この間ですね、障害を持って、通常車椅子ではあるけども、今、立山市内は解消されていますけれども、跨線橋の問題がありまして、その跨線橋をさっきも答弁の中にありましたように、渡らなければ、その電車の行き違いの問題があって、跨線橋を渡らなければいけないという、その利用者が、車椅子で、電車に乗るには、立山駅まで来て、立山駅から乗っていくか、あるいは、早くにこの駅に行きますというような声で声かけをしなきゃいけない。だけども実際にですね、現場ではその無人であったり一人しかいない駅なんかで、その跨線橋があるがゆえにですね、車椅子はいいですよ、なんとか運べるでしょう。でも本人をやっと、現実にあった問題なんですが、やっとなんとか杖をついて、柵を持ちながらなんとか上がれるということで、それをただもし足を踏み外したりね、なんかしてはいけないから後ろからフォローしなきゃいけないと、そういった時に一人では対応できないと。で、結局その人はどうしたかというと、立山駅まで来て、立山駅からその人も鴨川の方に行って、鴨川から登っていったと。しかしながら前に話した東京まで、車椅子で通っている人については電車のつなぎをきちんと調べながら行ったようですから、なんとか時間はかかっても行けたけども、 今話している人は行ったらその乗る電車がなかなか来なくて、なかなか調べなきゃいけない、なんでこの体の不自由な私が出かけることすらできないのかということで、まあ、非常に嘆いてたっていう、そういうやっぱり現実もあるわけですから、やっぱりJR については千葉市はやはり誰でも本当に、安心して、利用者に利用していただくことを目指してもらいたい、そのためには体の不自由な人であろうと元気な人であろうと誰でも利用できるような電車にしてほしいということを私は声を大にして強く申し出ていただきたいということを私からはお伝えをしておきたいというふうに思います。そこでですね、あと次になるんですが、駅舎ホームの整備、あとバリアフリー化についてなんですが、まあ朝日新聞でしたか、ちょっといつだったか日にちは忘れましたが、つい最近の話ですが、バリアフリー化、いわゆるこの事件があったことによって、いわゆるそのホーム上のホームドアの設置であるとかね、いろんなことのバリアフリー化、あと田あんまり、まあ、この地方線なんかもそれに対象になるのかもしれないけども、なかなか自力では整備が行き届かない駅のバリアフリー化などに、利用者の方からねお金を運賃を値上げしていただいてそれをバリアフリー化に当てようという記事が載ってました。耳を目をえって思って、もう一度よく見てみたら間違いないなと。で、対象の駅になっているのが東京、名古屋、大阪、この3つというふうに、載っていましたけれども、これを国交省が発表したというそういう記事でありました。やっぱり鉄道会社っていうのは本当に、皆さんを安心安全に運んでいくっていうのが仕事ですから、それは仕事なんですよね。でどんな人であろうとやっぱり、安心で、利用していただくための政策はやはり会社としての責任としてやってもらいたい。でそこがどうしても足りないということであれば、それは国がね、そこに補填をしていくっていうのが私は正しい姿じゃないのかなって思うんですね。たとえ、なんか見ると運賃は10円プラスするっていうふうなことを言ってましたけれども、10円が安いか高いではなく、やっぱり考え方、会社としてのその考え方について、私は言っておきたいなっていうふうに思うんですね。まあここでJR の経営方針に言ってもしょうがないんですけれども、ただ今後バリアフリーについては多分、内房線に関しては、なかなかこれから整備していくのは大変なんだろうなということは答弁からもよく推察するところでありますが、まあ、これも見守っていきたいなというふうに思っています。で次に駅舎の利用についてなんですが、まあ、先ほど名古屋船形駅の駅舎の答弁をいただいて、まあ、庁舎の中に、そういうことを再利用についてですね、まあ、検討していくそのチームを作ったということも、まあ、何度もなく聞いておりますが、確かに私も名古屋船形駅よく行くんですけれども、かなり外壁も傷んでます。であれを整備するのは本当に大変だろうなっていうふうに思うんですが、やはりそのせっかく名護船形駅として今までずっと使われてきたものがなくなっていくっていうのは、駅前の様子も本当に見てご覧の通り、 人気もなく、しかしながら朝晩の通勤通学者の多さ、この昼間との差というのが非常に大きい特殊な駅だなというふうに見ておりますので、この駅を何らかの形で存続させていくというのは実は期待をしているところなんですね。で、立山のこの名護船方駅に今は ああいう状態になっているけども、行ってよかった名護船方駅へまた行ってみたいというようなものがね、チームの中から浮き上がってくるといいなというふうに思っているんですが、どういった意見がこの中で出されているかというのは把握しておりますでしょうか。
亀井総合政策部長。
はい、ですね、今この検討しているグループでどういった意見が出ているかということなんですけれども、このプロジェクトチームなんですけれども、今6名で活動をしております。それで、この名護船方駅なんですけれども、1918年の8月10日大正7年に開業しているということで、駅舎が建ってからもう100年を超えているというような状況で、想定以上の劣化が進んでいるというような状況のようです。で、このプロジェクトチームですね、それぞれ先進地の視察とか行ってですね、いろんな駅の同様の駅の状況を、整備が進んだ駅の状況を見たりもしております。で、その中でですね、意見として出ている意見としてはですね、やはりここのどうしたら駅に人が集まるかと、行きたいと思ってもどうしたら行きたいと思ってもらえるような駅になるかというようなことを考えながらですね、地域の方々が観光客が集まるスペースとすべく検討を進めているというふう、いうところでございます。以上です。
鈴木純子議員。
駅舎も、かなり手入れをしなければいけないんでしょうけども、このなんていうんですか、話し合い、JR との話し合い、JR 千葉支社との、ね、話し合いというのは、かなりの頻度、行われてるんでしょうかね。
亀井総合政策部長。
はい、かなりの頻度というわけではないですけれども、必要に応じて、打ち合わせというか、協議をさせていただいています。ただ、今、ちょっとJR さん、非常に経営状況、厳しい状況になってますんで、以前に比べたらその打ち合わせというんですかね、協議の時間というのは少なくなっているという状況でございます。以上です。
鈴木純子議員。
そうですね、駅と駅前の様子を見てると、正直言ってこれを盛り上げていくには、大変な力、時間、お金かかるなっていうふうに、想定はできます。ただ一言ね、これが参考になるかどうか分かりませんけれども、実はこの間ですね、立山に来られた観光客の方とたまたま話す機会があって、その方は崖観音をなんか行きたくて、名護船方駅に降りたんです。ところが崖観音に行く行き方がわからない、何か交通手段はありませんかということを聞かれ、たまたまそちら方面に行くから、もしよかったら乗せていきましょうかって言ってきたんだけども、やっぱり、意外とそのどこどこに行きたいんだけども、その交通の便がなかなかうまくつながってないってことは他でもちょっと聞くこともありますので、その辺をちょっと皆さんのさまざまな意見の掘り出しっていうのも必要なのかなっていうことはこの間見て取れるのかなっていうふうに思いますので、頭の隅にでも入れていただいて、おければというふうに思います。以上がJR 内房線に関しての質問なんですが、ただこの間ですね、さまざま言ってきたことがいろんな ダメなことばっかりではなくて、いいこともあるわけですね。例えば先ほどから申し上げているように増便体制を取っていることとか、あるいはその有害鳥獣の関係でも、まあ話したことがあると思いますけれども、その狼の尿を散布してみたりとか、あと電柵などにで対応しているとか、そういうことは頻繁にやられているというふうなことは伺っています。ただ動物っていうのは学習能力があるらしくって、本当にやっても1週間ぐらいでそれをまた違うところから入ってみたりとか、そういうことで追いかけっこ状態が続いているということも聞いておりますが、ただ今内房線に関してよく電車と衝突するのは鹿が多いということも聞いておりまして、イノシシは最近あまり多くはないと、それが何なのかということは分かりませんが、その情報などもやっぱり意識して聞いておくことも必要なのかなというふうに思いますので、一言申し上げておきたいというふうに思います。で、私もこの間何回か電車利用をしていまして、その中で感じたこととして、ボタンを押して乗り降りするという行為がなかなかまだできない方もいたりするんですが、例えば子どもたち、通学なんかでいる子どもたちはそういう場面を見るとさーっと行ってボタンを押してあげたりとかっていう、そういう微笑ましい場面も何回も見ておりますし、助け合いながらみんなで、乗り降りしてるなっていう現場も何回も見ております。あんまりこういう大変なところを慣れたくはないんですが、例えば上総湊なんかは、高校があるためにやっぱりそこで、子どもたちが降りると人がいなくなってしまうというような状況もありますが、通勤通学の子どもたちや通勤者だけではないという、そういう観点からもやはり、この JR 内房線、外房線、上総湊までですね、本当に、みんなが安心して、安全に乗れるように、引き続きの取り組みをお願いをしておきたいというふうに思います。以上が1点目の大きな1点目の質問になります。次に大きな2点目の質問であります。この間ですね、本当に台風からコロナ禍の中で丸ごと支援についてはやはりその人とどう作り上げていくかっていうのが、まちづくりの大変今回の丸ごと支援の基本なんでしょうから、非常にそれがストップしてしまっている状況ではないかなということをずっと危惧しておりました。でそんな中でやっぱり立山は災害が起きて、10号の時は本当に、何が何だかわからない中夢中で、やってきた中ですね、19号が来た時には少し余裕ができで、障害を持った方あるいはその高齢の方に対しての取り組みというのも19号の時は少し余裕があったのかなというふうに私は思っています。そういった中ですね、やっぱり福祉避難場所なんかも19号の時は作っていただきましたしね、そういったことからすればやっぱり一生懸命担当の方も動いてくれたんだなということを見て取れたわけなんですが、でやっぱり丸ごと支援の 中心はやっぱり地域づくりだろうというふうに思うんですけれども、社協の中に、社会福祉士が追加されて2名体制ができたということも伺っておりますが、なかなかこれが、こういう状況の中ですからね、今後これがどうやって動いていくかということがおそらくこのまちづくり の中心になっていくのか、変わっていくのかっていうところが、私もその辺はしっかりと見ていきたいというふうに思っています。で、ただちょっと一つ聞きたいのがですね、地域づくりは答弁の中にもありましたように、交通のところでの答弁のところでもありましたように、豊洲であるとか金丸ですかの方の交通対策なんかもやっているように、その地域地域、あと災害の時のその富崎の取り組みなんかもありました。そういったことがやはりその市内全域で見た場合ね、やはり、温度差があるなっていうふうに感じざるを得ないんですね。そういった中、立山で初め行われました、地域包括、社協立山市を交えた、みんなのその意見の出し合いっていうのがワークショップとしてありましたよね。これを他地域に広めていくというそういう取り組みっていうのはしていくつもりなのか、その辺をちょっと聞かせてください。
小沢健康福祉部長。
はい、議員おっしゃったようにこういった地域づくりの最初の取り組みがですね、平成30年、に交通弱者対策と地域づくり推進事業の名目で行った事業が最初のスタートになっています。で、この事業については、最初フォーラムを実施をしております。そのフォーラムについては公益財団法人沢岳福祉財団の先生に来ていただいて、でそのフォーラムに参加していただいた方の中で地域づくりにやる気のある方という方たちに今度、ワークショップに参加をしていただいて、その後その事業、この地域をどうしていくか、そういったことを3回にわたってワークショップを開いております。で、だんだんその春走り出してきた中で、特にその豊房地区についてはだいぶ先行して走ってはきてはおります。でまたこの事業の一環で、富崎地区で買い物弱者と呼ばれる方たちのために、中里の方で動いていただいて、移動販売、そういったものも実現してきてはおります。してきてはおりますが、一昨年の台風被害、それから昨年のコロナ禍で、今年はもっとそのコロナ禍がひどかったという、そういう状況にあってですね、各地区で特に立山地区あたりは若干芽が出そうだったという時期があったんですが、そういった台風被害とコロナ禍で停滞をしてしまったというのも事実でございます。で、そういう経緯がある中で、社会福祉2名社協の方で採用しておりますが、その2名の社会福祉はどちらも地域包括支援センターの元職員ということで、そういった地域に入ってのアプローチという、技術に長けた人間が2人、採用になっておりまして、このコロナ禍等がなければ実際に地域に入り込んで地域の困りごと等の発掘であるとか地域の助け合いをする地域づくりに着手をしようということで採用になってはいたんですが、なかなか地域に入っていけないという現実がありました。で、今若干ですね、コロナが収まってきてはいる。これがこの後どうなるかちょっとまだ分かりませんが、 この収まった状況が続くようであれば、地域に出て、特に民生委員等の会議とかで、地域の困りごとの吸い上げとか、そういったことも可能になってきますので、そういったことに取り組んでいきたいというふうに考えております。そういったことも含めてですね、年が明けて、2月にもう一度、その、30年に来ていただいた先生に来ていただいて、もう一度フォーラムを開催をする予定です。もう一度30年の取り組みの再現になるかもしれませんが、そのフォーラムを開催をして、その後にワークショップを開催して、またその地域をどうしていこうかというところを話し合う場を設定をしたいというふうに考えております。そういったところで地域づくりが再度走り出していければというふうに考えておりますので、今後も新たなそういった取り組みをしていきたい、そういうふうに考えております。以上でございます。
鈴木純子議員。
はい、ご丁寧にありがとうございます。ですね、私もワークショップは参加して、もう正直言って面白かったです。そんな中いろんな人がいましたから、いろんな意見が出て、大変担当としては大変だったかもしれないけど、参加者として、一参加者としては面白かったです。こういうものがやはり、いろいろな地域に分散して、進めていくことが大事なんだろうということは当初から思っておりました。で、この、2月に開催されるであろうこのフォーラム、そしてまたそれから進もうとしているワークショップっていうのは、どこかの地域、どこかの市内のね、どこかの地域を目指したものなのか、教えてください。
小沢健康福祉部長。
はい、これ30年に開催した時もそうなんですが、特に地域の指定はなく、でそこに集まっていただいて、そういう地域づくりに関心を持った方、いわゆる、この地域づくりの事業はリーダー、民の中からリーダーシップなりを取れる人の発掘が大きな目標になっておりますので、そういう意味では特に地域の限定はしておりません。で、来ていただいて、地域に帰ってじゃあやろうかというところ、地域があればそこからスタートをしていくと。確かにその一番走り出しである程度成功しているのが豊房地区ですが、今後もそういった地区、もうすでに先例がありますので、そういった地区が立山市の中で、一つずつでも、その取り組みが広がっていければ、それが最終的には丸ごと支援、地域づくりにつながっていくもの、そういうふうに考えております。以上です。
鈴木純子議員。
本当に、そういった取り組みの中でですね、市内に全域に、広がっていくことを望むわけですが、いろいろなところを視察行ったりもしていますけども、なかなかそうは言ってもこれを形として、作り上げていくというのはかなりの年数がかかるということも承知しております。で、できればですね、富崎、災害の時の取り組みを中心に、まとまって、いろんなことを始められているということ、そしてまた豊房金丸の地域の取り組みもそうなんですけれども、やはり、お年寄り、いわゆるその高齢者の方が多い地域で、できればここにというターゲットを絞ってみてっていうのも、できればいいなというふうに、思います。で、その問題については、これからどうやって動いていくかっていうのが、第6波が来ないとは限らない今の現状の中でね、コロナの対策もいろいろとお考えでありましょう。そういった中で、作り上げていくというのは大変 困難であるかもしれませんけれども、まあ、コロナに負けずに、取り組みは進めていくことをお願いをしておきたいというふうに思います。でですね、次に要支援者名簿の問題なんですが、まあ、なんていうんですか、本人の、まあ、個人情報の問題を言われるんですが、ずっと私も思っていたんですが、まあ、災害時にですね、正直言って個人情報が大事なのか命が大事なのかって話じゃないですか。でやはりそれは命が大事ですよ。で立山市からもお手伝いに行った熱海ではやっぱり行方不明者がかなりの数出て、で個人情報があるからなかなかこれが誰がいないとかっていうのを発表できなかったけれども、ここは静岡ですよね、静岡の富士山がいろんな意見があったのをしのけて、それを誰がいないということを発表された。やっぱり命が先だということでやられたというふうに伺っています。でそういった中で、まあ、元気だった人が何人も見つかったという、その取り組みには私も命が大事っていうそのね、福知事さんの発言っていうのはすごいなっていうふうにして、思ったところでありますが、まあこの問題についてもやはり、なんていうんですかね、支援者名簿の同意の問題についてはね、やっぱり命が大事だっていうことがあるならば、やはりちょっと考えた方がいいっていうふうに思います。でこれはまた何か機会があれば議論してみたいというふうに思います。で最後に高齢者の、まあ、足、いわゆるその交通の問題なんですが、私もですね、まあ、この間巡回バスの、まあ、施行の問題であるとか、あるいは富崎のたまたまですね、富崎に行ったときに、見ましたけれ見まして、ちょっと様子を見ていたんですけれども、富崎地区で運行をしておりました、スローモビリティですか、 ああいうことはやっぱりやっていていいなというふうにして見ているんですが、実はそこさえも行けない人、停留所までも行けないのはもちろんですが、そこまでさえも行けない人たちもまだまだいるわけで、でこういう人たちの対策っていうのは先ほど答弁の中にもありましたように、まあ、中里を中心としたその移動販売車であるとか、まあ、いろんな取り組みはあっていいと思いますので、この問題についても、まあ、今後 お考えをさらに深めていただいて、お年寄りが本当に、安心してですね、外出できるようなそういう取り組みに発展していただくことを願っておりまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。
以上で18番、鈴木淳子議員の質問を終わります。午前の会議はこれで休憩とし、午後1時再開いたします。お疲れ様でした。